は創世記の30章35節から43節までです。創世記の30章35節から43節。ラバンはその日、シマゲとマタラゲのある親木とブチゲとマタラゲの雌ヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのシマゲのものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りがついた時には、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところでつがわせた。しかし群れが弱い時にはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバとを持つようになった。ヤコブはその前の14年はラケルとレアのために7年ずつ、合計14年使えて、そして今日読んだ箇所では、このヤコブはこのラバンの群れを飼うために、ラバンの元で財産を蓄えるためにこのように使いましたけれども、その14年目の時、単にラケルとレアを手に入れただけで、羊などはヤギなどは、彼のものではありませんでした。でそれで、ラバンは、本当はヤコブはもうすぐにでも出て行きたかったんですけども、でもラバンは何か報酬をあげるから私のもとで仕えてほしいということでしたけれども、でヤコブは自分にとって不利なそういう約束をして、そしてあえてラバンの口を封じて、そういうことだったら、そういう報酬でいいと、すなわち、生まれにくいブチゲや、マダラゲのものがヤコブの報酬になるという、その約束に同意して、でそして、ラバンは、34節で、そうか、あなたの言う通りになればいいなということで、前回までのところでしたけれども、35節、ラバンは早速約束を、破るというか、シマゲとかマダラゲのあるものはヤコブのもののはずなんですけども、35節でラバンはシマゲ、マダラゲのある親木とブチゲのマダラゲの雌ヤギ、いずれも身の白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。で32節の方では、ヤコブの約束では そういったブチゲマダラゲのもの全部、羊の中で黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラゲとブチゲのものを取り出してください、そしてそれらを私の報酬としてくださいって言ってるのに、ラバンは、その日それらのものを、取り分けて息子たちの手に渡して、でしかも、3日の道のりの距離を置いてしまうんです。ラバンは本当になんかヤコブに徹 底的に意地悪して、でなるべく報酬をこのヤコブの方に、持っていかないようにで取り分けてしまうんですね。でヤコブの手元に残ったのはわずかなものでした。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていたと36節の後半に書いてありますね。ラバンは、世の中のずる賢い人間の象徴的な存在です。すなわち、ここパダンアラムはサタンの支配するような、そういうずる賢いもの、強いもの、権力のあるものが勝ち残っていく国で、ラバンはそこで、このように栄えていたわけですから、ラバン結構その中においても、世の中においてずる賢い権力者の、象徴的な存在で、ここにおいてもラバンのその本領を発揮して、いたわけですね。ヤコブから本当に絞り取ろうと、この祝福あるものからもう骨までしゃぶり尽くそうとしていたような感じですけども、それに対してヤコブは不思議な行動をとって、そして、その方法によって6年間使えたところ、ますますヤコブは飛んで、ますますラバンは弱くなっていくんです。これは本当に神様の御恵みです。ヤコブはどういう方法をとったか、37節を見ますと、ヤコブはポプラやアーモンド、鈴懸の木の若手を取って、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、でその皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来るところに置いて、でそうするとその群れが盛りがつくんですね。子供を産む、そういう盛りをつけて、でそれで子供をどんどん増やしていくんですね。非常に不思議な方法です。科学的根拠はもちろんありません。で現代科学でもポプラやアーモンド、鈴懸の若枝にそういう性欲増進とか、なんかそういう作用があるわけではないし、当時、このようにして、この木の枝を、新郷土薬では縞模様にしてって書いてあるんですが、要するにそういう縞模様のものを見せたら、それを見ながら盛りがついたら縞模様の、子供を産むようにすると、目で見た通りの、そのビジョン通りの子を産むっていう、そういう暗示があるんじゃないかとも、言われてはいるんですけども、正直なところ、分かりません。ただ結果的に見るとですね、ヤコブはこのようにその白い筋の皮を剥いで、それを水舟に置いたところ、盛りがついたということは確かです。そしてそれを取り除けたら盛りがつかないで、でそういうふうにヤコブはこの6年の間して、そして群れをうまく増やしていって、でしかも、ラバンの群れに関してはそういうことをしないで、でなおかつ弱い群れに対してもその、木の枝を水船に入れないで、でそれでどんどんどんどんヤコブの望む群れは増えていって、でどんどんラバンの、群れは弱いものが増えていって、でそうして、ヤコブは結局のところ大いに飛んで、あと多くの群れと男女の奴隷、群れが増えたら当然人手が必要ですので、雇わなくてはなりませんし、また、ラクダ、これは物を運搬する動物ですね。ロバもそうです。それらをたくさん持つようになりました。ビジネスが成功して、雇用者も増えて、その運搬する車もトラックとかも増えてっていう感じですね。ここから、学べることはですね、神の国の民はいかに世の権力者、世のずる賢い者たちがどんなに悪い条件で、また搾取しようとしても、それでも増え広がっていくんですよ。ヤコブは後にイスラエルという名前になります。イスラエル民族はエジプトに奴隷、400年間奴隷になったとしても、それでも 増えていきましたね。その400年の間にエジプト人たちが恐れるほど子たくさんになってどんどん増えていきました。命が増え広がっていきました。でここから分かることは、ヤコブすなわちイスラエル、すなわち私たちは霊的イスラエル人ですので、私たちはいかに世から圧迫を受けても、また搾取されても、それでも主はなおそれを覆って余りあるほどの祝福で増え広がらせてくださるんです。ヤコブはこの現代科学ではちょっと意味不明な行動をとって、まあ、しかしそれでも主はこのように増え広がらせて、このヤコブを栄えさせてくださいました。で、一体このヤコブが、ね、取った行動、これ一体どういうことなのかなって、まあ、ちょっと私もいろいろ調べたんですが、まあ、それ以上の情報は引き出せませんでしたね。とにかく神の民はこんな状況でも増え広がっていくのだということだけでしたけども、でちょっと私はですね、思い出したのが、木を水に投げ込んで、その水が甘くなったっていう出エジプトの記事ありますね。マラの苦い水の話で、出エジプトの民がマラに来た時、そこの水が苦くて飲めなかったんですけども、でモーセは主に祈ったところ、一本の木を主が示されて、でモーセがその木を水の中に投げ入れると、その水は甘くなったっていう箇所があります。出エジプトの15章にあるんですけれども、で、ここの話はこのモーセが水に投げ込んだ木、これは十字架を、まあ、意味しているんですけれども、要するに水は死を意味しておりますけれども、でそしてその水が苦かったんですけども、しかし十字架をそこに投げ入れると、その水は甘くなって人々が飲めるようになった。またもう一つですね、預言者エリシアが水にあるものを、まあ、そこの水は水が悪くて、そのおかげでその土地は流産が多い、まあ、子供がなかなか生まれない死産の子たちが多い、そういう地方にエリシアが来た時、まあ、それは創世記、第2列王記の2章の19節からですね、ちょっと読んでみましょうか。第2列王記の2章19節から、この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。でここの水は命を生み出さない水だったんですが、エリシャは塩を持って投げ込むと、そこは良くなりました。塩といえば私たちクリスチャンのことを表しておりますね。私たちは地の塩です。私たちは世の光です。ですから私たちキリスト者がその命を生み出さない水の中に投げ入れられた、その水は命を生み出す水へと変わる。またモーセの箇所でも、その苦い水に木十字架を投げ入れたら、その水は甘くなって良くなる。翻って創世記の方に戻りまして、ヤコブが、ポプラやアーマンの鈴かけの木の、若枝をその水に浸したら、その羊たちヤギたちは命を生み出すようになった。このヤコブの羊ヤギたちは ある印があります。それはブチ切れやマタラゲ、羊は黒毛でのもの、そういったものですね。少数ものです。世からはみ出た者たち、そういうヤコブのものであるという印がついた羊ヤギたちは、このラバンから見放されているようであり、またラバンもごっそりと持っていってしまうんですけども、しかしヤコブはそれを取り返すんですね。命で、しかもこの木で、木によって十字架を投げ込んで、あるいはキリスト者を水に投げ込むと命が生み出すようになって、そしてヤコブ、この神、イスラエル、神の民のその羊やヤギたちはどんどん命を増え広がらせて、そしてますますこのサタンに通じるようなラバンは弱っていって、そして神の民であるイスラエルはどんどん増え広がっていく、なんかそういう、ことがこの箇所にから、読み解くことができました。私たちは神の民のものです。そして、私たちは確かに世からはみ出されたようなものたちかもしれません。ブチ毛とかマダラケ、そんなに、ね、真っ白な羊とか真っ黒なヤギとかに比べれば、格好が悪いかもしれないんですけども、そういう少数者をヤコブは選んで、私たち神の民として選ばれて、それで初めは弱いんですよ。この、6年のうちの1年目はきっとそんなに多くなかったかもしれない。でも2年3年とだんだん年が重ねられていくうちに、ヤコブの神の民のものは命を増え広がらせて、しかも強い群れがどんどんどんどん、増えていって、そしてラバンのもの、世のもの、サタンのものはどんどん奪われて先細っていく。私たちは神の民です。霊的にイスラエル民族です。イエス・キリストにあって十字架の木に告げ合わされて、私たちもイエス・キリストに告げ合わされた霊的イスラエル民族とされました。私たちは外見的には弱いかもしれない、世から初めは搾取されているかもしれない、でもヤコブがこのように神様の助けを得て、そして命を増え広がらせて、この富も財産もますます増えていったように、私たちも十字架のうちに継ぎ合わされているのであれば、ますます命が増え広がっていくものとなっていくんです。どうかこの十字架に継ぎ合わされるというところ、そこをよく覚えていてください。それが命を生み出す根拠となり、私たちがこの世においてサタンからますます奪って、ますます命が増え広がっていくコツです。どうか皆さん、十字架の主イエス・キリストにしっかりと継ぎ合わされて、そして命を増やし、財産を増やしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このヤコブの持ち物が本当に不思議な方法で増え広がっていくのを見ました。一見すると何のことかよくわからないことです。しかしヤコブが木を水に浸し、それには何の科学的根拠もなければ、また、そういうまじない的な何かそういう意味があるんじゃないかとさえ思えることですけども、しかしとにかく主よ、あなたはヤコブの持ち物を増やしてくださったことには変わりありません。科学的根拠がなくても、それでも主よ、あなたがヤコブに木を入れたことによって命を増え広がらせてくださいました。私たちもイエス・キリストの十字架にかけられた木によって霊的にイスラエルの民とされました。私たちも主よ、世からははみ出物にのような、弱いもののようなものかもしれないんですけど、しかしあなたが共におられるのであれば、私たちは命を増え広がらせ、富を増やしてくださる祝福の民であることを主よ感謝いたします。私たちがただキリストの十字架に継ぎ合わされて、いつも自分に対しては死に、 そしてキリストに対して生きるということをいつもこの身に帯びて、その道を歩んでいくことができますように、そうして祝福が与えられる生徒たちでありますように。新しく始まった1週間を主よ、あなたの十字架にあって歩ませてください。十字架によって歩み、以前は弱かったものが強くされ、以前は貧しかったものが富むものとされていく私たちでありますように。どうかヤコブの祝福を与えてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。